んは。6時になりましたのでライブを始めたいと思います。今日は水曜日ですね。はい、ひかりさん、ラベルさん、こんばんは。お疲れ様です。はい、今日はですね、疲れた時に何で癒すっていうことで、皆さんがどんな風にね、自分のことを癒しているのか、ちょっとねシェアをしていけたらなと思ってます。ちょっとお待ちくださいね。まあ皆さん一人一人疲れ方も違うでしょうし、どんなことに疲れを感じるとか、まあ、どんな風に癒しをね、どんなものに癒しを感じるかっていうのも一人一人違うので、まあ一概にね、人のやり方が自分に合うというわけでもないんですけれど、はい、マリさん、お疲れ様です、こんにちは。そう、自分がどんなものに癒されるのかっていうのを知っとくっていうのがまず一つ大事なポイントなんじゃないかなと思います。これをね、知ってるのと知ってないのでは、なんていうのかな、ドツボにはまるのが回避できるか回避できないかぐらいちょっとね大事なポイントになってくるかなと思うんです。あと、どういうものに疲れやすいのかっていうのをやっぱり知っとくっていうのも大事ですよね。そうすると未然にそれを防ぐことができる。だから全部つながってますよね。結局自分のことが分かってなかったら、分からないままなんかただただくたびれてしまって、知らないうちに人に振り回されたりとか、場の空気に振り回されたりとかしてね、疲れが溜まっていっちゃうということです。で、私は割とあまりこう群れたりするのが得意ではなくて、割とこう一匹狼みたいなところがあるので、人が多すぎるところがあまり得意じゃないんですね。飲み会やってても、まあ、最近はコロナだからこんな大人数で飲み会ってことはないんだけれど、多くても5人ぐらい、4人か5人ぐらいが全部でね、そのぐらいがちょうどよくて、それ以上になってくると話が全体通してまとまりがつかなくなってくるので疲れてきちゃうんですよね。だから同窓会みたいなのは楽しいんだけど、結局なんか最初に座った席の人と最後まで喋ってるみたいな感じなので、大人数が本当にあんまり得意じゃなくて、少なければ少ないほどいいのかなっていうのもありますね。なので今サロンのお茶会、今週は4人の方が参加してくださってるんですけど、くださる予定なんですけど、まあ、そのぐらいがもうギリギリのラインかなみたいな。これが6人7人になってくると結構慌てるんじゃないのかなって思います。あんまり大人数がね得意じゃない。だからそういう場に行くのをできるだけ避けてるっていうのはありますね。はい、ひかりさん、私も席動かないタイプ。なるほどね。何でしょうかね、なんか話が途中になるのも嫌だっていうのもあったりね。フェストさんと呼んだらいいのかな。はじめまして、こんにちは、来てくださってありがとうございます。普段恋愛の改革セラピストをしているナリピがですね、この時間6時10分まで、お届けをしているライブなんですけれど、疲れた時に何で癒すというテーマでね、お話をしてます。皆さんが一番癒しを感じるものってどんなものですか。そして、どんな時にそれを使いますかっていうことですね。マリさん、4人のお茶会心地いいですよね。そうなんですよね。4人ぐらい、5人、まあ多くて5人、私入れて5人ぐらいがまあまあベストかなと思いますね。あんまり多くなっちゃうと皆さんの話を聞けなくなっちゃったりもしますからね。話が見える範囲って一人一人違うと思うんですけどね。真央さん、来てくださってありがとうございます。特に何でもない人さん、はじめましてかしら、ようこそお越しくださいました。疲れた時の癒しは、そう、実際にどんな時に疲れるかっていうのは一人一人違うっていうこと、まあ、どんな時に疲れやすいかっていうのもね、教えていただけると何かこういい案が他の方からも出てくるかもしれませんので、はい、書いていただければと思うんですね。マオさんはちなみに、あ、本当にごめんなさい、アイコンが変わられたのかな、ずっとこのアイコンでしたか。はい、ありがとうございます。疲れた時、一人の時間が癒しかな。あ、そうですよね。 あのラベルさんのねチベットのお香っていうのがねずっと私は頭の片隅にあって、私も香りとかあとはその部屋の照明あんまり明るすぎずかといって暗すぎないぐらいの目がね疲れない程度の明るさで、なんかこう好きな音楽をゆるーく流しながら、あの私ユーミン好きですけど、ユーミンの曲も癒しになる曲と、逆にライブとかを連想させるような曲だったりするとあのテンションがハイになっちゃったりもするので、あ難しいですよね。あの曲っていうのは私の場合本当の本当に癒しになるのはこういう今バックに流れているような音楽のように言葉が入っていないものですね。インストゥルメンタルのみの方が癒しになるのかなって思います。はい、リサさんお疲れ様です。はい、来てくださってありがとうございます。疲れた時に何で癒す、何で癒すっていうテーマでお話をしてます。皆さんはどんな、場合にね、どんな疲れの時にどんな癒し方をするのか、あとお風呂に好きな入浴剤を入れるとか、お風呂の電気を消してちょっとこうちっちゃいライトを浮かべてみるとか、そういうのも結構癒されますね。ベルさん、はいはい、照明重要ですね。蛍光灯は我が家にはありません。あ、うちも蛍光灯はないかもしれないですね。うん、ひかりさん、この曲癒されます。こういう曲いいですよね。フリー素材なんですけどね。うん、なんかどなたが作ったのかわからないけれど、すごいいい音楽だなと思います。はい、体温めると癒されますよね。そうですね。欲してるんでしょうね。やっぱりこう内側が冷えてたり、気持ちが冷えてたりとか固まっていたりすると。ね、それが緊張になっているわけなので、それをほどこうとするわけですよね、自然な摂理でね。だからやっぱり温めるっていうのは合っていて、うん、体を外側から温めるとか内側から温めるっていうのは、まあそれが音楽だったりとか香りだったりとかっていうのでしょうけれどね。うん、疲れた時一人で寝まくる、または彼に甘えまくるいいですね一人で寝まくる、寝るも本当にいいですよね。でもね、眠れないぐらい癒され、なんていうの？眠れないぐらい神経が研ぎ澄まされている時っていうのもやっぱりあるじゃないですか。あ、ミクさん来てくださってありがとうございます。はい、マリリンさんいつも来てくださってありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。今日は疲れた時に何で癒すというテーマでお話ししてます。皆さんが疲れちゃうっていうのはどんな時、それからどんな時にその疲れちゃった時に何で癒すっていうのをね、あの教えていただけたらなと思います。はい、リサさん、あ、ある、寝たいのにね、ありますよね。なんかもうイライラしちゃってとか、そういう方向の疲れてる時っていうのは眠りに落ちることができなかったりしますね。頭が、要は目が覚めちゃっている状態なので、頭が静まらないとね、あの眠れないっていうのありますね。光さん、予定を入れてなくてダラダラしてる時、時間は幸せです。ベッドでスマホ触るとか。なるほどなるほど。リサさん、体は疲れているのに脳が、そうなんですよ、頭が休んでないんですよね。っていうことは頭を休めてあげるっていうことをしてあげなきゃいけない時もありますよね。で、それが体が疲れている時はもうバタン球でね、睡眠が癒しになるけれど、頭がこうパンパンな時っていうのは頭一回空っぽにしてあげる必要がある。まあそういう時は瞑想するとかヨガをするとかっていうのがいいのかなと思いますね。体と心がつながれるようなこと。で、あとは気持ちがなんかもうざわざわしちゃって、うん、なかなかこう静まってくれないような時もあると思うんですよね。で、そういう時も一旦心の中をリセットするような時間を持てるといいと思うんですね。で、それもあの人によってね、その空っぽになれる、手段が違っていて、これをやったらあのなんていうのかな、無になれるとか、うん、そういうのってあると思うんですよね。だからクライアントさんでも、のりび塾のねクライアントさんでもすごく疲れてたんだけど、あの絵を描いてから寝ましたみたいなこと、絵が好きな方ね、うん、あとは何かこう自分で集中できること、別のことですよね、別のことを何かやってからリセットして、そしてそのいい気分のまま、眠りにつくとか、そういう一旦切り替えスイッチを入れないとどうしても引きずっちゃうんですよね。あの、なんだろう、仕事とか運動とかそういうものは、はい、これで終わりっていう風に 追われるのに、気持ちの部分、頭とか心とか気持ちの部分っていうのは終わらないんですよ、なかなかね。そういう時には切り替える何かを持ってるといいですよねっていうことね。でそれがね、ある人はすぐそっちに切り替えられるんだけど、ない人っていうのはなかなか見つからないことによって、そういうモヤモヤざわざわが長引いてしまって、それで、ね、モヤモヤざわざわが長引くと何がダメかってね、まあもちろん、いや、イライラとかモヤモヤがね、出口がないっていうのもあるんだけど、自分を責める方向に行っちゃったりすることがあるんですよね。ミクさん、頭が興奮して寝れないこと多々あります。あ、そうなんですね。多々ある。おう。イサさん、お笑い系のを見て、お笑いして脳をリラックスさせて、そしたらいつの間にか、あ、いいですね。そういう笑い系に、シフトするのいいと思います。私はね、最近ね、現実を生きるリカちゃんっていうのはすっごい、すごい面白くて好きですね。あ、大丈夫かねさん、こんばんは、お疲れ様です。インスタグラムとか YouTube にあるんだけど、現実リカちゃんっていうのね、リカちゃん人形が現実に生きてるとこんな感じみたいなのがあって、すっごい面白いんですよ、YouTube も。あれ面白いですよね、リカちゃんね、リサさん。ミクさん、ノートに書くととりあえず落ち着きます。あ、いいですね、ノートに吐き出すっていうのも一つですよね。でノートに書き出す時のポイントとして一つあって、感じていることを書かないとなかなかね、心の中ゼロクリアにならないんですよね。ノートに書くってやっぱりこう心に考えていることを腕を通して、ね、手からペンで、ね、ノートに字となって出ていくと思うんですけど、文字となってね、これを頭の、もちろん脳で考えて書いてるんですけど、できるだけ脳まで持ってかないで書いた方が感情が全部文字に乗っかると思います、文章に。これを頭で考えるっていうのをやっちゃうと、良い悪いに触れてしまって、かえってストレスになることがあったりするんですね。ですので、もちろん考えなきゃなんないことは考えることとして書くんだけれど、感じていることを吐き出すときは、あまり頭の方の、考える方に行かない方がいいんじゃないかなと思います。はい。ミクさん、なるほど、頭で考え、そう、頭で考えちゃうとね、むしろ出口が塞がれちゃうような気がしますね。はい、感情を吐き出すっていうのはセッションでもよくやるんですけれど、この感情を吐き出すっていうのを頭で考えることをされてしまうとですね、一つも解消にならなくて余計苦しくなるっていうことがね。そうだから、頭を使わずに書いてみる、もう本当にね、1分書き続けるみたいにやるといいと思いますよ。考える暇を与えないみたいな、1分とか2分とかね、タイマー使って今から2分間書き続けるみたいなのをやると、いかに止まって考えてるのかが分かると思います。はい、考えずに書くって意外とね、やってみると難しいかもしれないんだけど、でも普段心の中とか脳内ではね、いろんなことを感じたりしてるわけなんですよね。それをそのまま、だから書くよりももしかすると口に出す方がいいかもしれないね。でもね、良い悪いで物事を考えている人っていうのは、口に出すことがまず抵抗が起きちゃったりもするので、誰もいない、誰も入ってこないような場所で一人ブツブツつぶやいてもいいと思うんですよ。くっそムカつくとかねバカにすんじゃないわよとかね、何でもいいんだけど、そういう吐き出しをねやる。それか、めっちゃ悲しいとか、なんでこんなに悲しいんだろうとか、何に悲しいんだ私はみたいな、っていう風に自分に問いかけてみるっていうのも有効だと思いますよ。はい、リサさん、確かに考えるとうまく文字にできないかも。そうだと思います。はい、なかなかね、難しいんですよね。ミクさん、お風呂のシャワーを浴びながらひたすら喋るとき、あ、いいと思います、そういうので。イメージなんだけど、シャワーと一緒にその喋った言葉も流れていくみたいな。話全然違うんだけど、うちの旦那さんも結構ね、洗面所でドライヤーかけながら独り言つぶやいたりとか、結構割と大きい声なんですよ、それが。で、なんか言ったとか言うと、いや、独り言みたいなことを言ってる時があります。はい、伊佐さん、私の仕事帰りは車仕事帰りの車は一人愚痴大会の時がありますいいですね、いいと思いますよ。私もよく車でね、一人大声で歌いながらやってた時ありますね、車通勤の仕事の時、ヤマハの仕事の時とかね。は はい、ということであっという間に15分経ってしまいました。はい、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また明日の6時50分に、はい、朝のライブでお時間合う方はお会いしましょう。最後までお聞きいただいてありがとうございました。はい、伊勢さん結構スッキリします、よかったです。はい、スッキリをねたくさん持ってるといいと思いますよ。はい、では、そろそろ終わります。ラベルさん、仕事で疲れた日は帰りに一人でお気に入りのカフェで美味しいお茶やドリンク飲みに行くのが癒し、いい癒しですね。私も素敵なカフェに行きたいな。はい、それでは皆さん終わりたいと思います。素敵な水曜日の夜をお過ごしください。さようなら。